気温が39度って。みんな逃げろ。
Okay, now we'll begin talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back, and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and views and talks of the day here on T-Groove Station. You can send us a message, tgroove@tgroove.net, and you can listen to us every day, Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that, you can download any content or program on our website, www.tgroove.net, baby! That's right, it's T-Groove Station.
みなさんこんにちは、柴田千尋です。生還してまいりました。帰ってまいりました。真夏の怒涛の3連チャン、金土日と。金曜日がこれもう4年目になりますかね、十勝身体障害者スポーツ大会。まあ去年に比べたらね、相当涼しかったです。暑かったけど、もう去年の記憶しかないからさ、まあ、大抵ですね、まあ、7月31日って決まってるんで、日にちが暑いに決まってるんですけど、これ微妙なところでね、天気によって変わってくるんですけど、外でやった方が涼しいかなっていう時と、中でやった方がむしろ暑いぞとかね、2つ同じこと言いました。微妙なんですけど、まあ雨降った時のことを考えて屋内でねやる傾向にあります。いや今年4年目ですか。まあ、トカチ勉強していただきたいんですが、まずは士幌町でしょ、次の年が中札内村、そして去年が豊頃町、今年が目室町と。まあ結果暑かったんですけど、30度以上あったしね。なんですけど、まあアリーナよりはね、屋内ゲートボール場、やはりあのゲートボールをねされる方っていうのはどうしても年齢層が高いと、まあ、そういったことも考えられて作られているゲートボール場なんで、屋内のね、やはり風通しが違いますね。スタッフの皆さんは暑い暑いと言ってましたけれども、まあ、去年のね、蒸し風呂状態を知っている私は、むしろ体に優しい。だがしかし、金曜日のその仕事が終わった後休めるわけではない。その後土日、あの仕事が待っている。それが鹿追の水鉄砲選手権大会。いや今回はね、本当にギリギリまで土砂降りじゃないかと。
土砂降りやないかーい、
そんな心配をしてたんです、1日目の昼前まで。いや実際ですね、帯広から鹿追まで車で40分ほどかかるんですが、もっとかかるかな、まあ、ひたすら走るんですけど、もうどんどん山に近づいていくという感覚なんですが、途中土砂降り、1日目ね、今年はどうなってしまうんだろうと思って、その鹿追の運動公園に着いた途端、カーというね、あの暑さ。朝強い雨、激しい雨が通っていったそうです。そこにぶつかったんでしょうね、きっとね。いやよかったですよ、雨上がって。まあ今年は若干風もあったし、まあ今年3年目だしね、1年目はまず腕が焦げました。これ写真アップした記憶があります。そして2年目は腕のケアをしっかりしたのに、今度は顔が焦げました。
なんということでしょうか。
その写真もアップしたような気がします。そして3年目、さすがに学習しました。あの腕抜きってさ、いいんだけど、なん
かさ、一歩間違ったらさ、ジムの人なんだよね。ジムったってスポーツジムじゃないからね。
分かっとるわ、あの腕抜き。
若い子がすればね、それなりに見えるんですけど、難しいよね、あれね。まあ暑いしね、しっかりですね、日焼け止めを塗って半袖を着て、今年は帽子をかぶりました。1日目、でもやっぱり帽子こもるんですよね。まあなんですけど、腕もこう綺麗に焼けまして、2年前みたいなね、あの焦げた状態ではなくて、まあ、若干綺麗に焼けまして、ヒリヒリすることもなく、で2日目は顔をしっかりですね、いろいろと塗ってケアをして、特に鼻の頭、頬、いやいや、しかしさ、そんなピノキオでもないのにさ、顔のちょっと高いところが焼けるというね、まあ、他のところが影になるんでしょうけど、それだけでも違うもんですよね。で基本ね、顔にはあの体に塗るね、日焼け止め塗りたくないんですよ。白塗りお化けみたいになるんで。なんで鼻のてっぺんとおでこだけ日焼け止めクリームをね、薄く塗りました。まあ顔焦げましたけど、まあこれぐらいで済んで、やれやれというそんな感じかな。いやーにしてもね、この真夏の3連ちゃん、生還してまいりましたっていうしかないよね。燃え尽きましたね。いやー頑張った自分、ナイスファイト。いやなんですけど、最終日、あれおそらく熱中症でしょうね。熱中症の初期症状、まあ、さんざん皆さんには気をつけてくださいという旨の放送をねさせていただいてるんですが、なんか自分でもしつこいなと思うんだけど、その放送をしてる人が一番危ないみたいな、去年はそんな顔してたらしいんで、らしいっていうかそうだったんで、後からさ鏡見てさ、どうなったって言ったもんね。いや言ってないけどさ、ショックでした。いや今年は、いや本当にね、うまいこと仕事したなと思ったんですけど、特に日焼けの仕方ね。なんだけどさ、さすがにですね、鹿追の2日目終わってからですよ、なんかさ気持ち悪いんですよね。あーこれ熱中症だよね。熱中時代じゃないですよ、それ水谷豊。若い子知らないから。なんですけど、お迎えの車がない。だけどもう終わりの時間、スタッフの皆さんもね、もうリラックスして、さあ集合写真を撮りましょうという話をしています。ここでおいとましなければと思って、お迎えの車がね来ていないのは分かってはいたんですが、いやお疲れ様でした、それではお先にってね、とりあえず帰るふりをして駐車場の方に歩いて行って、その間に鬼のように電話したんですけど、出ない、おやおやと、ママママパパママみたいな、鬼のように電話しました。繋がらない、電話も出ないのにメールを見るわけがないんですが、おいどうしたと、どうしましたかと。まあ結局ね、ちょっとのっぴきならない用事があって、お迎えが遅れていたようで、吐くかと思いました。いや怖いよ熱中症、本当に怖い。その時の暑さもあるんですけど、やっぱり体調だと思うんですよ。一番怖いのが寝不足ですから、その3日間4日間はなるべくコーヒーを飲まないようにしました。一つでもこう眠れないものをこう省こうかなと思って、この3日間4日間だけね。いや本当にね、この時期は、まあ、眠剤をね飲んでる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、私の場合とことん眠れなくなった場合は鼻炎の薬を飲んでいるんですが、まあ気だるさを捨ててですね、まあ、取るというんですか、睡眠時間を優先すると。あれ睡眠不足が一番良くないですよね。この3日間ある意味、この3日間の勝因は睡眠時間を確保できたと。 なんとか眠れたと、ここにあるんではなかろうかと思います。去年は真ん中に点滴挟んだからね。いやー、よかったですよ。本当にありがとうございました。またここで皆さんのお耳にかかれるとは正直自信がありませんでした。しかしまだまだ仕事は続いております。今週の金曜日、ある式典がございます。今日は夕方からその仕事の打ち合わせ。無理やり仕事モードに突入いたしました。何もなければ1ヶ月ぐらい休みたい、それぐらい燃え尽きました。燃え尽き症候群。皆さんから見たら、私はターミネーター2だったかな、ターミネーター2に出てくるあの女性みたいな、こう子肉たらしい、おめえ強すぎるぞと、まあ顔とかスタイルは別ですよ、そんな風に見えてるのかななんて思うね。これ前置きじゃなくて本編なんですよ皆さん。さあ、ももさんからねメッセージをいただいておりました。しばっち、週末のお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。戻ってきたよももさん。あ、で写真をアップしました。旅行中の写真、はじめの1枚。2度目があるのかどうかわかりません。ご利益がありそうなカエルの前の写真、旅行中のワクワク感が写真から伝わってきましたよ。いい笑顔ですね。旅話は聞いてても楽しいです。観光旅行しばらくしていないので行きたい。いやー、行ったらいいですよ。まあ本州方面はね、まあこれ以上北に行けったってね限られてきますけれども、行くなら秋、秋だな。夏は厳しいよね。でもいい写真でしょあれね。あれね、ちょうどトロッコに乗れなくて本当にもったいない2時間を過ごしていた、そんな時間だったんですけど、まあそうですね、トロッコに乗れなかったっていうのもいい思い出ですね。ゆっくり足湯にも疲れたしね、カエルの前でね写真も撮れたしね。鹿追いのお仕事、焦げパンマンになっちゃったかな。夜はキュウリでお顔のパックですかね。さすがにキュウリでパックしてるものはおらんやろ。ももさんだってね、わかっとるわ。いや今回はねちゃんとケアしてますよ、その日だけ。
ダメでしょう、ももさんありがとう。
そしてスイートさんから、巨大なカエル、
おっぽ
ー、なちひろさん何に驚いてるの。
いやいや、カエル嫌いだって何回も言ってますよね。
苦手だって。
そうか、何度も言ってるつもりでもそうでもないのか。
ダウンサイジングないでたちは地方巡業にお似合いだよ。
なんだろう地方巡業って。ごっつぁんです、
ありがとうございました。
そしてトモさんから、
焦げパンマン復活しちゃったんですね、お疲れ様でした。この一番暑い時期に3連ちゃんの仕事、それを無事に乗り越えたわけだからさ、もうどんな仕事が来ても楽勝に思えるんじゃないのかな。
まあそうですね、それはあるかもしれない。いや、ある。でもね、その感覚もね持って1年なんですよね。それよりもその後ね、この疲れをどう取っていくか、そういう戦いがね続きます。
カエルの写真最初に見た時ね、
赤い革のタイトミニを履いてるのかと思いましたよ。
旅行に行くと大胆になるっていうけどさ、千尋さんもキラカバンだったのね。ちょっとがっかりでした。
まあ一瞬見えますよね。いや見えるんだけど、あれが赤のタイトスカートだったら
足短か。
トモさんありがとう。意外にね写真撮ってないんですよね。景色だけの写真アップしてもね
今ネット検索したらいくらでも出てくるしね。まあ、悪い意味じゃなくて、気が向いたらまた写真アップします。皆さん、私がね、留守中にたくさんのコメントを入れていただいて本当にありがとうございました。あ、そうそう、キリコさん、曲なんですけど、ワンポイントでかけた曲なのかな、ちょっと何をかけたかわかりません。もう少しヒントをください。さてなわけで、ティーグル8月もスタートいたしました。ティーグルの8月、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店、春菜志望海彦山彦、さあ海山さんなんですが、現在帯広ど真ん中ビアフェスタに参加中、8月6日までとなっています。夕方5時から9時、海山さんどんなものを出しているかと言いますと、きゅうりの一本漬け、手羽先の唐揚げ、そしてジャンボサガリ串などなど。お天気もいいですからね、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。春菜志望海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元十勝中札内産の若鶏を使っています、炭火焼き山。そしてすっかり帯広の観光名所、北の屋台、その中でも中華居酒屋バオズ、通路に出てます、出てます、テーブルと椅子、外で OK だよね。まあ、もう壁ないから外も変わりません。中華居酒屋パオズは何を食べても美味しいです。おすすめは生らうまいチャーハン、米しっかりとりましょう。北の屋台中華居酒屋パオズ、そして米といえば道産米、道産米は道産米でもここ冷めても美味しい、お米が甘いんです。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地。さあ、そして夏の長い夜、大人ならここでしょう。西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。バーノイズ、シングルモルトウイスキー100種類、そしてワイン100種類をご用意しております。そして女性に人気のフルーツカクテル、こちらも大変充実しています。フードメニューにもめちゃめちゃこだわっています。おすすめは味噌ナポリタン、小腹が空いていても大丈夫、ジャズが流れるお店バーノイズ。そして今岩手を拠点にお仕事しています。地震で傾いてしまった家、地盤が悪くて傾いてしまった建物を基礎から直しています。永州式アンダーベストパイル、耐震沈下調整工法、引き屋、建築物浮力調整、永州外田株式会社。そして今携帯 iPhone といえば au で、帯広で au といえばここ、西十一条南一丁目国道38号線沿い、 au ショップ帯広38号。さあ、今月からいよいよスタートいたします。3ヶ月間のキャンペーン、モスバーガーとタッグを組みました。期間中に au をご制約いただいた方、新規だと2000円、機種変または au 光をご制約の方には1000円、モスで使えるハッピーチケットプレゼントいたします。で、この逆もまたありで、モスでお食事をされた方、そのレシートを持って au ショップ帯広38号に向かってください。ガラポン抽選で景品をゲットしましょう。1等がダイソンのコードレス掃除機、2等がモスハッピーチケット2000円分、3等が1000円分、外れはございませんと。そしてこのレシートの金額によっては、もしかしたらもっともっと嬉しい話があるかもしれません。西十一条南一丁目国道38号線沿い、 au ショップ帯広38号、他各社の提供でお送りしました。ティーグルーヴステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。
私を